でも梶谷もうまだもうちょい若いと思うんですよね。あの、で今ジャガイモボーイさんが言われたやつは3年4年後の話ですよね。
そうですね。今あと1、2年は多分レギュラー格でしょうけど。
ね、そうですね、話ですよね。
はい。
去年は打率2位だし、ホームランも2位か3位でしたよね、梶谷ね。セリーグ、
ね。そうですね。
いやいや、まだまだ吹き込む年じゃないと思うので。まあでもヘルニアの手術は受けて。
そう。その影響がどんな感じで来年
になるのかっていうところですよね。その不安もありますよね。最後に野手で言うと、増田大輝の話をしたいんですよね。
痛かったな。
今シーズン56試合出まして、打率は1割3分9厘で、盗塁8なんですよね。
はい、
盗塁の切り札として、
うん、
ずっといてくれた増田が、今年は結果が多かったのかな、はい、一軍にいた時期も少なかったですよね。
ですね。
この
戦力ダウンちゅら大き、痛かった。
いや、そうですよね。
そうですよね。
足ですよね、なんか悪いに。で、あの、復帰してからもそんな走れてなかったですから。
そこなんですよね。
いや、明らかに走るべきタイミングで、なんかスタート切れてなかった感じしましたね。
全然、ダイソーで出てきて、盗塁すんのが基本やったんが、もう全く、やったっすもんね。
結構、あの、ビッグネームの巨人、あの、顔で、打つなんていうことも言われがちなこともあるけど、ダイソー、増田も、そんなイメージの後半だったような気がしますね。ビビらす要因みたいなね。
ちょっとスランプでしたね。
実績欲しいところですよね。マスク大工してみたらね。まあ、とにかく、ダイソーとしては一番手の選手な、じゃないですか。マスクで。ぜひ、来年復帰して、復活してほしいなって。
してほしい
な、
ね。
さあ、
ちょっと私もあの、はい、焼酎入れていきますね。
あ、はいはい。
はい。
わかりました。
お話ししといてください。
あ、わかりました。
はい。
じゃあ、ローテ行きますか。
ローテ、はい。
はい。ローテ、一応、菅野、山口、戸郷、高橋、メルセデス、サンチェス、今村っていう、僕、こう、ピックアップしてみたんですけども。
はい。
一個一個、ちょっと紐解いていきましょうか。
名前だけ見たら抜群に揃ってるんですけどね。
そうなんですよ。負ける要因が、もし、名前だけで見るとね、っていう感じですけどね。菅野ですよ。ね、
はい、
19試合の登板で 3.19、6勝7敗、完投は2か。で、102奪三振と、いった形になってますね。
初めて負け越したんですよね、菅野は。
ねえ、そうですね。あとは、あれか。オリンピックも不調で。
そうですね、出れんかって。
見送りましたですね。
はい。
昨年オフはメジャー目指してね、ですけども、結局こう、契約難航して巨人に落ち着いていったから、なりまして、巨人女子も破格の8億円でお迎えしたんですけどね。
ですね。一時1位やったんですからね、歴代で。歴代そうですよね。で、マークが強くなって。
ですね。
はい。
はい。そうですよね。どこの、まあでもなんだろうな、体なのか、メンタルなんかわかんないですけど、不調な印象がありまして。
不調でしたし、最後、川端選手、パボール、あんなありえなかったですからね、菅野。
ああ、そうね。そうでしたね。
衰えつつあるんかなって。
先制ホーム、先制犠牲フライを放った西浦選手を申告敬遠して、高騰した高橋啓二。ところで代打の川端。
ですね。
っていうところでしたよね。
はい。
あれをね、まず高騰の高橋啓二がとても売れそうになかったので、代打は一個 OK なんですよ。
ですね、そうですね。
ね。で、川端をここで抑えることができたら大きかったですけどね。
大きかった。で、なんか流れ、なんかの記事で見たんですけど、
うん、
流れ的に、ね、川端を、っていう強敵ですけど、うん、そこを抑えて、まあ、シリーズか、の流れを変えたい意図があったみたいなことを後で原監督言ってたらしいんですけど、
う
僕はあの采配は賛成派やったんですけど。
ですね、うん。
あ、うん、でも結構批判的な、あ、
そうです。
方が多い。
経営をする前には原監督直々マウンドに行って、
そうですね。
ともゆきよと。語りかけて、こんな作戦だから、一応飲んで
ください。すいません、戻りました。
あ、おかえりなさい。
はい、すいません。
はい。今、日本シリーズのね、
はい。
菅野と、それから、菅野が与えた、川端へのフォアボールの話を、原子さん出してたんですけど、うん、うん。あの作戦が賛否両論を呼んでるって聞いたんですよ。
はい。
うん。でも、いい作戦だよねって二人で今言ってたんですけど、うん。ゲームの高橋刑事はちょっと打てそうになかったですもんね。
そうですね。
うん。うん。だから、あそこでバシッと抑えれるのが、通年の菅野だったはずなんですけどね。
いや、はず、そう。
やっぱちょっと、うまいこといかなかったですね。
絶対的エースではなくなってきたんかな。
そうですね。
なるほどね。はい。じゃあ、山口行ってみましょうか。
はい。
山口俊は今シーズンは途中帰国入団ということで、
はい、
15登板で、防御率 3.56、2勝8敗という話ですよね。86奪三振はイニング数 78.1 に対しては結構多い量だと思うので、奪三振は多くなったんですけどね。でも、いいピッチングしてると打線の援護はないし、早い回から崩れことも多かったしと。
いいですね。
じゃないですね。中田と同じで、やっぱりシーズン当初から 3A でも、メジャーの 3A でも数字が出てなかった山口です。
アメリカに悪かった割に、
うん、
そんな悪い状態じゃなく戻ってきたなって印象やったんですけどね。
最初ポンポンとかあったから、あ、やっぱ小林と組ますといいんだなと思ってたんですよね。ですね。
来年どんな立場で投げるかなって難しいところですよね。
難しいですね。
まず一番手が、やっぱ菅野なんですかね。誰やねんっていうぐらい難しい。
難しいですね。
来年は結構、変動するかもしれませんね。
しそうですね。
戸郷行ってみますか。戸郷。
あ、はい。
はい。26試合登板ですよ。9勝8敗。138打三振だ。いったところですよね。また今年も、防御率は 4.27 か。結構大きくなっちゃいましたですね。
ですね。
2桁勝利、
ほぼ完
達せできずと。いったところですね。今年の自主トレは、チーム統合を作って、若手引き連れて、リーダーとしてやるんですね。
あ、なんか言うてますね。
だから、ステップアップへの渇望も見受けられるので。一個、買っときたいかなと思うんですよね。
なんか途中ストレートが全然走ってへんかったじゃないですか。何やって、怪我やったんですか？その割にはずっと下に落ちることもなく。
わからないんだよな。
体力なんじゃないですかね、これは。
その辺もある
けど。ね、いいピッチングしてても、
はい。
なんか6回にいきなりめった打ち食らうとか、
ね。
多かったですしね。
そうですね。桑田コーチ曰くですよ。中4でも5でも投げる先発投手を作りたいって言ってらっしゃいます。戸郷がそんだけのスタミナがつくようになるとですよ、この9勝っていうのは、ぐっと伸びるはずだと思うんですよ。スタミナどうですね。スタミナとメンタル。
そうですね。
この辺。
変えどころが難しいピッチャーっていう印象がありましたね。むちゃくちゃいいピッチングしてるのに、いきなり6回で崩れるとか、ありましたからね。
ようあったっすからね。
ようありましたね。
はい。
一個自信もつけてあげれるといいんですけどね。
まあでも、ソフトバンク戦で勝ってくれたんで、まあ、これが、一番多かった。
なるほどね。
と連敗が止まったんです
よ。さあ、じゃあ、二桁勝利、 挙げました高橋優希選手ですよ。27登板しまして、今シーズンは 3.39、11勝9敗と。今ですね、ゼロ完投か。もうちょっとこう、これもね、後半から勝てなくなったような印象があるんですよね。
まあ、体力不足というか、まあ、初めて1年間投げ切ったわけですから。
そうですよね。
ね、
まあ、力は出し切ったんかなと思いますけどね、今年は。
そうですね。特に制球力上がってきたので。
ですね。
フォアボールが少なくなったっていうのは、めちゃくちゃでかいですね。
78四死球ですね。
相変わらずピンチ強いですしね。
やっぱスクリューはやっぱり武器ですよね。
武器ですね。テレビで見てるより打てへんもんですね、スクリューって。
そうですね。
この点のタイプってなかなかいないですもんね、他球団でもね。
なんかで見ましたけど、すごいらしいですね、このスクリューの奪三振率が。
ああ。
そうですか。
はい。
何回見たんですけど、スクリューをホームラン打ったんが、高橋からじゃないんですけど、はい、1本しかなかったらしくて、この、今年のペナントレースで、セパともに。スクリューっていうのはなかなか打ちにくいんかな、っていう。
魔球みたいな言われ方してるし。
そうですね、そうですね。
そういう打てない球が投げてるピッチャーは、ぜひ、今後とも、お世話になりたいというふうに。
いやもう体力つけてもで、もう、エース級になってほしいですね。一番、一番良かったわけですからね、今年で。
そうなんですよ。
はい。
ですね。メルセデス。
ああ、メルな。
メルセデスは今シーズンは、ちょっと遅れての合流になりまして。はい。17試合、17登板しました、7勝5敗か。来シーズンも、巨人で投げてくれるという形で、また帰国されたそうですけれども。二桁勝てるピッチャーと思うんですよね、メルセデスね。
そうですよね。合わせが悪いというか。
どうしてもね、いい時と悪い時の差が激しすぎるピッチャーでもあるんですよね。
そうですよね。
で、まあ、いい時はね、もう安心して見れるんですけど、はい、逆の時はね、すぐベンチに下がりますから、計算がしづらいピッチャーでもあるという言い方も できちゃいますね。で、多分メルセデスも体力の問題だと思うんですよね。
そうね。
そうですね。
けど途中から崩れるって癖はちょっとマシになってきたなーって今年は思いましたけどね。
100球のあの壁ってずっと言われてましたもんね。だから一歩一歩ですね。
若いからね。
そうですね。
そうですね。
来年一気にブレイクなんてことも考えれないこともないです。
そう、ありえますね。
今言った菅野、山口、戸郷、高橋、メルセデス、5人。はい、5人は2桁は全然勝てそうな印象だったか、私も。最後に今村触れときましょうか。
はい。
今シーズンは背番号26になりまして、17登板しました。ボルス 2.71 は結構いい方だと思うんですけどね。でも、後半からガタガタと崩れました。春先は1点台でしたもんね、ボルスね。
よかったですね、最初。
フィニッシュとしては3勝4敗と。リリーフもしまして、1位ホールドポイントもありますね。って感じですね。今村、今年。
使われなさすぎでしょ
う。なぜこう、信頼されてもらえないんでしょうかね、今村。
されないね。なんか悪くなかったのに、なんか下に降格して、そこから上がってこれず。
そうですね。ちょっとこう、なんか、2回とかでピンチ背負ったらすぐ変えられちゃってましたね。
そうそうそうそう。
そうでしたね。不思議な、先発なのに早い回から、まるで、ショートスターターのような使われ方をして。
そうでしたよね。
打たれたんですけど、去年日本シリーズ投げてるようなピッチャーですかね、先発で。これは、そんな、特別悪かったイメージじゃないんですけどね、今は。
なんだろうなぁ。今村がなんでこういう扱いなのか。わかる。背番号26、 宇都宮選手に憧れてもらった背番号なんですって。
はい、
いやー、だってまだでき、全然できると思うので。
期待されてんのかされてへんのかわからんピッチャーですね。
本当ですね。で、この中にですよ、来シーズンからは、堀田健心、あるいは山崎伊織なんていう選手が入ってくる可能性があるのが、いう噂もあったりします。はい。お二人どうですか、この堀田、山崎なんていう名前は。
いや、もう、楽しみで仕方ない。
そうですか。
そうですね。
なるほど。
この二人はもう、ジャイアンツの近未来のエース格ですから。
はい。
ただまあ来年のそのローテーションをあまり期待しない方がいいかなとは思いますけどね。
あ、そうですか。
はい。
めっちゃ期待しとったっすね、僕。気ぃつけなあかんっすね。
まあ、それこそ、なんか10日ぐらいの感覚で、まず1年やってみるような期間にするべきだと思いますね。
うん、トミー・ジョン明けだしね、2人ともね。
はい。
ああ、なるほど。
なので、まあ、さっきの5人に加えて、ドラフト組ですよね、まずはね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
はい、あの、メンツがうまく競争に加わってくれて、
うん、
でそこになんか10日ぐらいのペースで、まあ、山崎と、堀田健心ですね、
うん。
うまくこう、あと、直江か。
直江ね。
はい、
うん。
このあたりの選手をうまくこう、感覚開けながら使っていくような感じにしたいですね、来年は。
なるほどね。
あ、それができたらめっちゃ楽しみな来年ですけどね。
そうですね。
そうですね。桑田コーチはそうしてくれるかな。結構スパルタな印象があるんですけど、そんなことないですか。
まあ、そうですよね。まあ、スパルタというかこう、うまくこう桑田コーチの考え方にフィットする選手じゃないと使われないとは思いますね。うん、
あー、でもあれか、桑田も上部博士に手術受けたトミージョンでしたっけ、はい、桑田も。
そうですよ。え、そうやと僕は思ってるんですけど。
ね、
ちゃいました。
あれはね、あ、トミージョンだったかな。
まあ、
肘の手術はしましたね。
ね、そうでしたよね。はい、ジョブ博士だったのか記憶してるんですけどね。怪我持ちの歴もありますよ。ね、で、ジャイアンツ球場の外野に、クワダロードなんて言われる道を作ったぐらいの、ね、
そうですね。
リハビリした選手ですよ。だからこそ、リハビリ明けの選手に対してもこう、なんだろうな、過保護にしないような気がするんですよね。
そうですね。
まあ、何にせよこう、堀田、そして、山崎、そしてルーキーの、山田と赤星、あとは大田ジャーシー大成という名前なんですってね。
ああ、ラッキーですね。
ネーミングがね。サブローを獲得した時にも大村にした巨人ですよ。
うんうんうん、初の。そうでしたっけ。あ、そうか。そんな
大村でしたね。
そうそうそうそう。初の下の名前登録なんですって。
ああ。
なのでね、このあたりはぜひ、新戦力として活躍していただけると。番組当初に言ってた、トネや桜井が先発したいって話にならないように、はい。うんうん、
先発で使うんですかね、大勢は。
ああ、僕はリリーフじゃないかと思うんですけどね。
僕もリリーフがええな、ええなとか、そんなタイプやろなと思うんですけどね。
で、あと開幕一軍とかじゃないと思いますよ。だから後半、中盤ぐらいから出てくる期待かなと思いますけどね。
そうですね。あれもまあ、即戦力かどうかっていうのは、ちょっと、
そうですね。
微妙なところですね。
単純に見たいですけどね、開幕から。
もちろんそうですね。はい。そんな、新しい新戦力とともに、あとはまだ新外国人も決まってませんし、また何人か取ってくるんでしょう。
噂もないですね、でも名前の。
そう
です
ね。
だいたい1月目じゃないでしたっけ、
今日。あ、ちょっと焦りすぎですね、そうですね。
あと、なんだろうな。FA はあんまり参加する予定はないよねって話は聞きますけども、
はい、又吉ね、しましたもんね。
FA 参加しなくても、 なんだろうな、ハムのノンテンダーですとか、
はい、
あるいはトレードとかはあるかなと思ってたりするんで、
うん
うんうん、これはちょっとまた情報を待ちたいかなというふうに思ったりもします。はい、ね、といったところで1時間半が近いですか。
はい
はい、
あ、本当ですね。
こんなライブをさせていただいて、非常に満足しておるんですけれども。
ああ
。はい。どうですか？
僕、朝方ぐらいまで全然。
まだ大丈夫ですね、僕もね。
マジですか？
めっちゃ楽しいんですけど、まあまあまあ。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあですよ。僕の枠はこの後で、このあたりで切らしていただいて。
ああ。はい。
どうですか？ジャガーさんか、タラコさんの枠で、この続きしますか？
ジャガーさんがよかったら。
あ、全然行きましょうか。
やりましょうか。
はい。
ザボさん抜けます？
いや、僕もちょっと少しだけ休憩させてもらってから。
あ、そうですね。僕ら、回してへんから喋りたいことだけですから。
僕、朝方までっていう体力ないんですけど。
ないですね。
明日なんか予定がいろいろあるもする。あ、そうだ。長男の誕生プレゼント買いに行くんですよ。
ああ、重要な。
誕生日ケーキ、ツイッター上げてあったんですよね。
あ、そう。今これ、ライブの、背景も、そのケーキですけど。
ああ、ほんとっすね。
うん。そうそう、そんな関係もあって。
これ、いいね、押そうと思ったんですけど、これは、このライブでなんか触れようかな思って忘れてました。おめでとうございます。
ありがとう、本当は12月1日が誕生日だったんですけどね。
ああ。
我々、共働きなもんですから、土曜日の
2日。初の土日ですからね、誕生日。はい。さん、あれ、ハヤトっていうのはやっぱりハヤトですか？
坂本から取ります。
大きいです。そうなってくれそうですね。
はい。じゃあ、僕の枠は、このあたりで締めまして。はい。どうします？ジャガさんか、タラコさん、どっち開けてくれますか？
どっちでもいいんですけど、僕の通信が悪かったりしてたんで、さっき。
ああ、
ジャガ
さん、僕、開けましょうか？
はい、すみません、お願いします。
じゃあ、ジャガイモボーイさんが、この後、ライブを引いて、ね、立ち上げてくれます。ので、
はい、
はい、僕もちょっと後ほど参加させていきます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ1枠目、ザボー枠ね、忘年会、1枠目はこのあたりでしたいと思います。
はい、
はい、一旦閉めますね、はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また後ほどお二人よろしくお願いします。はい、
お待ちしております。
はい、失礼します。